こんばんは。今日はルカの19章です。ルカの19章もいくつかに分けられるような、あの箇所がいくつかありますけども、そうですね、まあ、この全体を通して、この特にまあ一ミナを与えて、それで商売しなさいと言ってるところもありますし、他のところも全部含めてなんですけども、神に対して忠実なしもべになるということ、またその忠実なしもべになるにはどういうことが必要なのかっていう、まあ、そういうことを一緒にこの19章を通して、学んでいけたらいいなというふうに思っています。一言祈ります。天の父さん、今日も、この御言葉を学ぶ機会を与えてくださったことありがとうございます。どうぞ私たち一人一人にあなたが御言葉の理解をお与えください。お願いします。ここに書かれていることが理解できて、また頭で理解するだけではなくて、その自分、私たち一人一人の、毎日の生活の考えや行動の指針となっていきますように、また特に今日、あなたに、忠実な、あなたに対して忠実なしもべとなるために、何が必要なのか、どうしたらいいのか、それを学ぼうとしています。どうかこの原則を受け取ることができますように助けてください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵を与えて、ここに書かれていることをまっすぐに解き明かすことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ルカの19章。まずは1節から10節までのこの、区切りの中で、主税人のザーカイという人が出てきます。で、ザーカイのことを記録しているのは、このルカの福音書だけです。なので、まあ、特別というか、特殊というか、ですね。このザーカイについて、まずは一緒に学んでいきましょう。一節から四節を読みします。それからイエスは、エリコに入って、町をお通りになった。ここでは、ザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジク桑の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。まあ、ちょっとお茶目な面白い絵を描こうとすると面白いんですけど、でこのザーカイさんがいたのはエリコという町です。で前回私たち18章の最後で学びましたが、一人のその、まあ、他のところでは二人の、盲人というふうに書かれていますし、別のところではバルテマイというふうに名前が出ているのもあります。でおそらく二人いて、その中の一人がバルテマイで、でその一人バルテマイについて、書かれているのがこのルカの福音書でしょうね。別にその矛盾はしないです。で、このエリコの町というのは前も説明しましたが、主要な通商路が通っていて、北と南で、また東に、ごめんなさい、西に行くとエルサレムを通して地中海に至るような、北はシリア、南はエジプトにつながるこの道がありました。なので人通りがとても多い、人も情報も集まってくる。でしかもこのアラノの砂漠の中のオアシスなので、このエリコという町はなので、もう必ずそこにみんな泊まるような、そのような場所でした。そういうところでこの目が見えなかったので、彼は物乞いとして生活をしていました。でそこにイエス・キリストが通りかかって、彼自身もそのバルテマイさんもイエス・キリストにイエス・キリストを見ることはできなかったんだけど、このいろんな人たちが口々で言っているイエスというナザレの人がいて、彼を通して多くのその奇跡がなされてるんだとか、いろんな話を聞いて、バルテマイさんは信仰をに立って、ね、信仰の冒険をしたんですよ。イエスが歩いてくるっていうことを聞いて、ダビデの子よって、私は憐れんでくださいって、みんなが周りの人たちが何と言おうと彼は叫び続けて、癒していただいたわけですよね。そういう経緯がありました。で、43節18章の43節を見てみると、彼は立ちどころに目が見えるようになり、神を崇めながらイエスについていったとあります。多くの人たちがここにいたはずです。そして水越の祭りというユダヤの3つの最大三大祭りの一つ、 追越の祭りが、もうこの週から始まろうとして、これ日曜日ですね、追越の祭りが始まろうと、その日曜日に、なので人がものすごくいつもよりも多かったはずです。だから群衆というのはすごかったはずです。バルテマイさんもイエス・キリストと共にいて喜んで神を褒めたたえてるわけだから、なんだこりゃって言いながら、私たちは1週間経ってますけどこの、バルテマイさんたちからするともうその続いてるわけですよ、話がね。でも大にぎわいですよ。でそこにザーカイという人がいて、主税人の頭で、で大金持ちだったんですよ。まあ大金持ちが金持ちだったわけですね。ででもその背が低かったので、その群衆があまりにもたくさんいて、その見ることができなかったわけですよ。だからイエス・キリストという方がどういう方なのか、おそらくバルテマイさんと同じように噂で聞いてたでしょうし、もしくはバルテマイさんが癒されたんだということを周りの人たちが話をしてて、そこでザーカイは聞いたのかもしれません。いずれにしてもイエス・キリストについて聞いて、そして、彼はイエスを見ようと来たわけですよ。もしかするとイエスの弟子の一人はマタイ、彼は元主税人ですから、自分と同じ主税人、みんなから嫌われていてのけものにされてて、ちょっとなんか罪悪感とか罪責感を抱えるような人だったかもしれないです。だから余計にそのイエスという方を一回見てみたいと、そういう思いがあったんでしょう。それで木に登っていました。5節、イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。でイエス・キリストはザーカイに対して急いで降りてきなさいってああって感じですよね、多分今日あなたの家に泊まることにしてるからって、もうこれはもう恵みでしかないです。それ以外何者でもないです。彼が木の上にいてその目立ってたからとか、そういう話じゃないです。もうただただ恵みのゆえです。でそれを聞いて、ザーカイとエリコの人々はどういう反応をしたのか。6節と7節、ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。ザーカイはとても喜んでいました。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。文句を言ったってことですね。まあ当然ザーカイは主税人で、主税人の頭でお金持ちで、自分たちからお金を取って、そしてローマに税金を納めてる。でその上がりを自分のその懐に入れてお金持ちになってる。だから面白くないですね。で彼を人々は罪人というふうに見てたわけですよ。でイエス・キリストが一晩泊まるっていうのはかなりでかい話ですよもしかすると人々の中にいろんなその感情があって、その嫉妬とかやっかむりとかもあったのかもしれません。で主税人だから、なんだよあんなところに、あんなやつのところに行っちゃうのかよみたいな、だそういうその感情、憎っていうのが私たちの中で働くと、なんだよって。本来教会というのはキリストの体で、お互いがキリストの体の部分なんですよ。だからお互いその誰かが体の一部が痛んだら体全体が痛いし、体のそのどっかが尊ばれれば体全体が喜ぶように、その連動してるはずなんですけど、なんか誰か一人に神が良いことをしたら、なんかやっかみみたいな、なんだよみたいな、なんじゃ私はダメなのかみたいな、そういうその感覚になってしまうこともありますからね、教会ですら。だからこの、エリコの町の人たちの中に、そうやってそのやっかみとか嫉妬とか、そういう肉がの感情、肉的な感情がイエスに対する不信感とか不平不満とか、そういうのにつながったのかもしれないです。なんであの人だけ、なんで自分はっていうのは恵みじゃないですね。だ恵みというのがわからないと、その神がある人を祝福したときに、そのなんか心から喜べないんですよ。私もああなりたいとかっていうのは別にいいんだけど、でも恵みなので、その人がなんか特別とかじゃないんですよ。だから恵みであるがゆえに、私たち求めたら与えられるはずなので、なんかやっかむんじゃなくて求めたらいいですよ私にもよくしてくださいって。で本当に神によくしていただいたら、自分が言えばいいんですよ。私、こんな私にでもよくしてくださったんだからって。いや私実は毎日祈ってたんですよ。 こうなるようにこう期待してたんですよって言いたいんですよ。けどそれをしたからといって私たちがね、神に毎日365日1時間祈ったからといって、私たちが神から良くしていただく資格なんかないんですよ、そもそも。だから何かをしたからっていうのはないんですよ。ただ本当に恵みなんですよ。だからもちろん求めるから与えられるんだけど、求めるということ自体神から与えられているその恵みの関係なので、だからもうこれ恵みなんですって、私のおかげでは全くないんですっていうことをすっきりはっきりしておけば、私が誰かの嫉妬を買うこともないし、逆に励ましになりますよ。なんだ千尋さんにあんな与えられるんだったら私にもきっと与えられるなって、あれでいいんだったら大丈夫だみたいな、それでいいわけじゃないですか。ザーカイ8節から10節。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。ザカイはイエス・キリストが自分の家に来てくれるというその恵みを受け取って、それでどうしたかっていうと、その自分の財産の半分を貧しい人たちに施しますって言ったんですよ。で、脅し取ったものがあれば、まあきっとその身に覚えがあるんでしょうね。4倍にして返しますって。自分の、まあ彼が大金持ちだったっていうのはもちろん書いてあるのでそのままなんですけど、自分の財産のまず半分を貧しい人たちに施すということをした上で、自分が騙し取ったものを4倍にして返すということをこれ全部やったら、おそらく破産します。もし破産する全部でなければ、ほとんどもう限りなくゼロに近い感じでなくなるはずです。でも財界はそれでよかったんですよ。イエス・キリストがその自分の家に来てくれて、イエス・キリストに自分が受け入れられるという、その神、イエス・キリストとの関係、神からイエス・キリストが愛してくださっている、その愛を受け取るということが、自分が今まで気づいてきた多くのその富よりも価値のあるものだったんですよ。少し前にユダヤ人の富める青年が来ました。彼はお金持ちで若くて、そして権力がありました。で、イエス・キリストの前に来て、その永遠の命を得るにはどうしたらいいでしょうかって。イエス・キリストはあなたが持っているものを全部売りなさい。まあその前に、その、立法について人とのその関わりの中で、この、両親を敬いなさいとか、嘘をついてはいけませんよとか、そういうことを言いました。そんなんちっちゃいというか、よくそのずっとやってますよって。他に何をしたらいいんですかって言われたので、じゃああなたが持っている財産全部売って、貧しい人に、施しなさいと。そしたら彼は悲しんで家に帰ってイエス・キリストにはついていかなかったんですよ。でもザカイはそんなこと言われてないのに、自発的に自分の財産をその貧しい人たちや自分が騙し取った、もしくはその脅し取った人たちに返すということを彼は決めてやりますって言ったんですよ。そのこの富める青年とザカイの違いっていうのは、恵みを受け取ったかどうかです。富める青年は自分が頑張ったので永遠の命を受け入れる資格があるんですよねって、その資格を私は得たいんです、だからどう頑張ればいいんですかと言いました。ザカイはもうそもそもそうないんですよ。自分の家にイエス・キリストが来てくれるなんて思ってもないし、イエス・キリストのことを見れるかどうか分かんないようなその状況だったわけだから、それでもイエス・キリストが自分のことを認知してくれていて、自分を受け入れてくださったというその恵みを受け取ったので、彼は喜んでその自分が気づいてきたもの、そのまあ不法に気づいてきたものをその必要のある人たちに分配しようと思ったわけですよ。イエスはこのザーカイの救いを約束してます。今日救いがこの家に来ましたって言ってるから、だからザーカイは救われたんですよ。イエスは失われたものを探して救うために来たんだって。彼もアブラハムの子孫であり、そのユダヤ人だって。現代ではイエス・キリストを信じる者がアブラハムの子孫だって。イエス・キリストのが現れた後はね。イエス・キリストの以前はユダヤ人というその血であったり、民族的なその縛りはあったんですけど、 その後はイエス・キリストが来られてからはユダヤ人とか日本人とかアメリカ人とかそういうのは関係ない。全員がイエス・キリストを信じる者は全員がアブラハムの子孫になるんだって。ザーカイさんは言われなくても忠実なしもべだったんですよ。これをやりなさいと言われなくても喜んでやったんですよ。それは神のまたイエス・キリストの恵みを彼が受け取ったからです。11節から27節まではイエス・キリストの例え話です。まず11節。人々がこれらのことに耳を傾けているとき、ザーカイさんの家でイエス・キリストと話しているときですね。そうやって聞いているとき、イエスは続けて一つの例えを話された。それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからである。イエス・キリストがこの例えを話した理由は、多くの人たちがイエス・キリストがこれからエルサレムに入っていくということに関して、イエス・キリストがエルサレムに入ったらそこで神の国が実現するんだというふうに信じてた人がいっぱいいたので、でもそうならないから、そのことを分かってもらうためにこの例えを話したんですね。当時の多くのユダヤ人たちはキリストを待ち望んでました。メシアを、救い主を。で、旧約聖書にそのメシア、救い主について書かれているので、その予言を信じて、自分たちが今ずっとそのローマに支配されているので、そのメシアが来てくれたら、このローマの支配を終わらせて、イスラエルの国を再興して、そしてこのメシアがイスラエルの国を治めてくださるという信仰がありました。けれども、イエス・キリストが語ったことを、またイエス・キリストの後に語られたことを明らかになったことを付き合わせて私たち新約聖書を通して知っているのは、そうやってもう一度メシアであるイエス・キリストが、イスラエルの国を再興してエルサレムで治めてくださるのは、もう一度来られるその再臨の時だというふうに、理解することができます。だからそのことからももう一回イエス・キリストが来られるということが、ことを私たちは信じているわけですね。で、ここには、3人の、まあ3人ではないんですが、3種類の登場人物が出てきます。1人はある身分の高い人。これイエス・キリストのことを指します。で、その人の10人のしもべたち。で、このしもべたちというのは誰っていうふうには決まってません。このしもべたちというのはイエス・キリストを信じて、イエス・キリストに従って忠実に歩もうとする人たち。それがこのしもべたちです。で、このある身分の高い人、つまりイエス・キリストを憎んでいる人たちが出てきます。で、この人たちはイスラエルのリーダーたちであったり、パリサイ人とかサドカイ人とか、律法学者とか祭司長とかそういう人たち、イエス・キリストのことを信じない人たち。この三つのグループが、出てきます。では、12節から14節。それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて、帰るためであった。彼は自分の10人のしもべを呼んで10ミナを与え彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。しかしその国民たちは彼を憎んでいたので、後から使いをやり、この人に私たちの王にはなってもらいたくありませんと言った。このある身分の高い人はまだ王ではなかったんですよ。身分は高いんだけど、これから先、その遠い国に行って、そこで王位を受けて、もう一度戻ってくるということです。イエス・キリストが、ここで今いらっしゃいますけど、おられるけども、その、まだ、高貴な方ではあるんだが、王ではないと。王の王、主の主として、戻ってくるために、遠い国に行かなければならない。つまり一度、死んで、復活して、そして天に一度帰って、そしてもう一度戻ってこられるという話です。で、この人は自分の留守をしもべたちに任せることにしました。イエス・キリストが天に帰られてからもう一度戻ってこられるまでのこの留守の期間を、自分がいないけどもイエス・キリストが成し遂げてきたその福音を述べ伝えたり、貧しい人たちや困っている人たちやその弱さを覚えている人たちを世話したり助けてたり、またイエス・キリストを指し示してその救いを述べ伝えるという仕事です。王の仕事です。それを10人のしもべに任そうとしたわけですね。 で、しもべたちに1ミナを、ごめんなさい、10ミナを、与えた。10人に対して10ミナなので、1人が1ミナずつ。ミナというのは、聖書の下の方に書いてありますけど、100日分の給料。1日、まあ、平たく考えて、1万5千円だとしたら、日給が。そしたら、150万円。そんな感じです。1人150万円ずつ渡されたわけですね。平等に。で、これを元手に商売をさせるというか、これを使って、やるべきことをしなさいと。商売をしなさいと。この例えでは商売ですね。でも、もう一人、もう一つのグループ。この人、つまり、身分の高い人を憎んでた人たちがいます。で、この人たちは使者を送って、この人が私たちの王になるのを私たちは望んでいませんというふうに、お互い言い合ってるわけですよ。これはただ彼らの問題であって、その身分の高い人、つまりイエス・キリストに問題があるわけじゃないです。彼らが受け入れたくないというだけです。15節から19節。さて、彼が王位を受けて帰ってきたとき、金を与えておいたしもべたちが、どんな商売をしたか知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。さて、最初の者が現れていった。ご主人様、あなたの1ミナで10ミナを設けました。主人は彼に言った。よくやった。良いしもべだ。あなたはほんの少しのことにも忠実だったから、10の町を支配する者になりなさい。二番目の者が来て、言った。ご主人様、あなたの1ミナで5ミナを設けました。主人はこの者にも言った。あなたも5つの町を治めなさい。この人は王位を授かって受けて帰ってきました。だから、これから先イエス・キリストがもう一度戻ってこられるときに、この地上で、イエス・キリストが委ねたその仕事をやってねって言ったことをどうやりましたかっていうことが、その清算される時が来るという話ですね。で、この反対者たちはいますけども、誰がどのように反対したとしても、これは変わらないんですよ。私たちがどんなに泣いたり叫んだとしても、神のご計画というのは変更されないんですよ。ちなみに神の計画というのは、エレミアを通して語られたところによると、それは失望に終わることじゃないんだって。それは私たちの益だけを望んでるんですよ。神は私たちの益だけを望んでるから。私たちを苦しめたりするような計画っていうのはないんですよ。でも、私たちがその計画を、拒否して、その計画に乗らないから苦しむんですよ。でも神はそうやって苦しんでほしくないんですよ。私たちの益だけを望むもので、私たちに平安と将来と希望を与えるものだって。神はエレミアを通してそのように言いました。私の計画は私はよく知ってるって。それはあなた方に平安と希望と将来を与えるものだって。その計画が変更されないんですよ。一番のベストを私たちに与えるために神はその妥協しないんですよ。私たちが受け取る受け取らない関係なく、私たちがいつでも良いものをベストのものを受け取ることができるように神の方では準備してくださるんですよ。それを受け取るかどうかっていうのは私たちの問題です。生産が始まってどう働いたかということを知りたくて、しもべたちを呼び始めました。一番目の者が来て1ミナをいただいたんですけど、それを使って10ミナ、10倍にしましたと。儲けましたと。で、それで、よくやったなって、良いしもべだって。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、10の町を支配するものになりなさい。これはその天で、またもしくはその次のイエス・キリストが戻ってこられるときに、この世界中を、治めることになるんですけど、その世界中をエルサレムからイエス・キリストが治めて、その政府の中で働く人たちがいっぱい必要です。それがイエス・キリストを信じた者たちがそこでキリストと共にその復活してその千年王国を治めるわけですけど、そこでどれだけ任されるか、どれだけのその報いを私たちが受けるかという話です。それはこの地上で私たちがどれだけ神からいただいたもの、賜物、別に霊的なものだけじゃなくて、例えば経済的な祝福もそうだし、また健康面の祝福もそうだし、いろんな他にも賜物がありますよ。教える賜物もあるし、分け与える賜物もあるし、いろんなその賜物をどのように使ったかというのは神は知りたいんですよ。で、それを私たちがどれだけその 忠実に神に対してやったかということを神は見て、そして次の世界で 何をどれだけ任そうかということを決められるわけです。で、10儲けた人に関しては10の町を支配するものになりなさいと、5儲けた者に対しては5の町を治めるようになりなさいと。別のその福音書ではこの10儲けた人も5儲けた人も同じようによくやった、忠実なしもべだって、あなたはわずかのものに忠実だったから大きなものを任せようと言ってます。だからセリフは同じなんですよ。神はどれだけ私たちが儲けたか、どれだけやったかということを見てるわけじゃないんですよ。で、忠実という私たちが神に対してどれだけ忠実だったかっていうのを見てるんですよ。人によって10だし、人によって5なんですよ。でもだからといって10の人がより引き立てられるとか、そういう話じゃないですよ。どれだけ儲けたかじゃなくて、どれだけ忠実だったかです。王から任されたものに私たちが忠実であれば、それは私たちにとっていいものだから。であれば、儲けというのは必ずついてきます。神が私たちにもうすでに委ねられたものを使うのであれば、私たちが身を結ばないということはないんですよ。神は私たちにそうやって、ここで言う皆、私たちのいろんなその能力であったり、環境であったり、性格であったり、人脈であったり、いろんなそのものを私たちに与えて何がしたいかっていうと、それらを使って、その神を信頼して、神がじゃあこれをやってねって言われるんだったら、じゃあやってみようかっていうその信仰の冒険をさせ、で、神に対して忠実になるという態度を育てたいんですよ。私たちに多くの報いを次の世界で与えたいからです。私たちをこき使いたいんじゃないんですよ。私たちにたくさんの報いを与えたいので、私たちに多くのものを任せたいんですよ。だけど、小さいことに忠実でなければ、大きなものに忠実になれないはずなので、1やりなさいといったことに対してできないんだったら、100任されたら、1もできない人が100を忠実に行うことできないですから。だからコツコツコツコツ私たち与えられているものに対してどれだけ忠実になるかということが問われるわけです。私たちが信じていること、神は憐れみ深くて恵み深いって、で、神が私たちの祈りに耳を傾けてくださって求めたら必ず与えられるんだという、この私たちが信じている事柄を実際に体験してほしいんですよ。私たちに必要なものを与えてくださって、そしてそれを使って、その何かしようとするときに、やっぱできないですとか不安ですとか怖いですとかってなるので、私たち祈りが出てくるんですよ。祈ったら神が良くしてくださるので、それができるようになるんですよ。だから信じて助けてくださいと言って祈ったことが実現することによって、信じてたことをもっとその体験を通して確信できるようになっていくんですよ。あ、本当に神は私に必要なものを与えてくださる方で、本当に神は私にその満足とか平安とか喜びをこの人生で与えようとしておられるんだっていうことを、その私たちにがその体験的に分かるように、私たちにやるべきことを任せるんですよ。一方で20節から23節、もう一人のしもべが出てきます。もう一人が来て言った。ご主人様、さあここにあなたの一皆がございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは計算の細かい厳しい方ですから恐ろしゅうございました。あなたはお預けにならなかったものを取り立て、おまけにならなかったものを主刈り取る方ですから。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取る厳しい人間だと知ってたというのか。だったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきた時にそれを利息と一緒に受け取れたはずだ。この一味なしもべさんは王から預かったこの元金に手をつけなかったんですよ。信仰の冒険をしなかったんですよ。 やってみようってことをしなかったんですよ。なぜかというと、この方は、王は厳しい方だと考えたからです。預けなかったものを取り立てる。まかなかったものを、借り取る。だから、これを失った日には、私はどんなその仕打ちを受けるかわからないということで、恐れたんですよ。忠実なしもべになるためには、信仰はもちろん必要なんですが、この神を正しく理解して、信仰を働かせるという必要があります。正しく理解しないと、怖い怖い怖いってなっちゃって、私たち失敗したらどうしようという恐れに取りつかれて、何もできなくなります。銀行に預けることもしなかったんですよ。もう、あまりにも怖いから、この一ミナを、ちょっと動かすことでさえしたくないんですよ。別のところでは、その地面を掘って地面に埋めてたってあるから。もうとにかく人の目にも触れさせたくない。もう一円でも失ったらやばいっていう、もうどうしたらいいかわかんないみたいな。怖いんですよ。そうなると、私たちもどうなるかっていうと、思考停止ですよ。もう何も考えられなくなるんですよ。その預かったものを、与えられたものを、それをどう有効活用しようかとか、どう有効利用しようか、もしくは誰かに預けて、誰かにその、商売してもらおうとか、そういうことすら、もう発想がなくなってしまうんですよ。あまりにも怖くて。もう私にはもうできない。無理無理無理無理無理。そう言い続けると、忠実であるために必要な、その従順とか、従おうって、じゃあこれ使いなさいと言われたから使ってみようという発想すらなくなってしまうんですよ。で、いつの間にか何もしないということが、自分の習慣になってしまうんですよ。何かやった方がいいとか、何かこうすべきだとか、いろんなその御言葉で励まされたところで、いやいやいやいやいや、無理無理無理無理って、これで間違ったらじゃあどうするんですかって。他の人のことを傷つけたり、自分自身が傷ついたり、もう無理じゃないですか。それじゃできなくなるんですよ。王はこのしもべを悪いしもべと読みました。このしもべが信じたように裁かれるんだって。神が恵み深いと信じれば恵み深く裁いてくださるはずでしたが、でも神が厳しくて恐ろしいっていうふうに彼が信じてしまったので、厳しく裁くよって。24節から27節。そして、そばに立っていた者たちに言った。その1ミナを彼から取り上げ、10ミナ持っている人にやりなさい。すると彼らは、ご主人様、その人は10ミナも持っています。と言った。彼は言った。あなた方に言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持たないものからは持っているものまでも取り上げられるのです。ただ、私が王になるのを望まなかったこの敵どもは、皆ここに連れてきて、私の目の前で殺してしまえ。最後は怖い。だイエスが王になるのを望まなかった者たちは滅ぼされてしまうって。もうそれはもう生産するときのルールなんですよ。だから何とかして、神は私たちの罪を示し、私にその救われる必要があるというこの事実を、現実を教えたいんですよ。私が失敗することや、その他の人を傷つけてしまうような、また自分自身を傷つけるようなことだって、神は許可なさるんですよ。なぜかというと、私がどれだけその神の正しさの基準から外れてるか、罪があって許されないといけないものなのかということを、私たちがそれを理解するためですよ。認めるためですよ。そこから、イエス・キリストの十字架を指し示して、だから、私はあなたに許されてほしいって。だから、私の一人子である、イエスをあなたに与えたんだって。だからイエスを信じて罪の許しを私から受け取りなさいって。そしたら大丈夫だからって。王はこの一ミナしもべから、一ミナを隠していたしもべから、預けていたミナを、一ミナを取り上げて十ミナ儲けた人に与えました。周りの人は、いやいや、この人も十ミナも持ってますよって。だけど、王は持っているものはさらに与えられるし、持ってないものは持っているもの、神がその与えたものでさえ、それに取り上げられるんだって。この王のしもべたちというのは、王を信じて、そして従おうとした人たちです。 だから私たちの文脈で言うイエス・キリストを信じた者たちです。イエス・キリストを信じたのであれば、その人がどのような人生を歩もうと、本当に信じて救われて罪が許されたのであれば、その人が裁かれて滅ぼされることはありません。この敵どもはって言ってるその敵どもの中には入りません。がしかし、首の皮一枚です。もういつどうなってもおかしくないような状態で、他のところでは、各人の働きというのは、どのようなもので家を建てたかによって、それは明瞭だって。金、銀、宝石、木、草、藁で私たちは家を建てるんだって。で、炎の火の試練がそれを焼き尽くすんだって。それが残れば、建てたものが残れば、私たちは天で報いをそれだけ受けることになるし、残らなかったら、命からがら、御国に入るんだって。だから、もちろんね、救われるということは素晴らしいことですよ。組の一倍でもね。でもそんなギリギリで、そのギリギリのラインというのは私たちにはわからないんですよ。組の皮一枚ということは、いつどうなってもおかしくないですよ。あと1グラム負荷がかかったら、そのもう切れてしまうかもしれないわけじゃないですか。アウトってなるかもしれないじゃないですか。そんな危ない橋は渡らない方がいいです。だから金銀宝石で本当にその火の試練が来てもこれは焼かれないって絶対に残るんだというその建物を建てながら私たちその生活していった方が絶対いいですよ。天で受けるものがいやそんな少なくても全くなくたって私いいんですとかって言ってそのギリギリを狙いますとかでもうそれは進めません。そのギリギリのラインなんて誰も分かんないから忠実なしもべというのはどれだけ神の御心の実現に頑張って取り組むかではないです。どれだけ取り組むかじゃないです。どれだけの熱量を込めて行うかでもないです。そのためにどれだけの犠牲を払うかでもないです。たくさんの時間を使ったりたくさんのそのお金をかけたりそのたくさんのなんかその頑張りをそこに込めるから忠実なしもべではないです。忠実なしもべというのは神の恵みを信じていやこんな私でも助けてくださるに違いないって私にそのだって私たちが任されているのっていうのは王の仕事ですよ。イエス・キリストがこの地上でおられたらイエス・キリストが行ったであろうその愛するということであったりそのイエス愛を通して神を指し示したりするような王の仕事を私たちに任せておられるんですよ。商売じゃないですよ私たちのその辺の。だから私には無理なんですよ。王の仕事を私に任されてもイエス・キリストのように私が歩むとかイエス・キリストのように私がその正しさをその周りの人たちに指し示すとか、まあ、示すとかイエス・キリストのように他の人のために死ぬとかできないんですよ。けれども神が恵みによって私のようなものを通しても私のようなものを神は助けてくださって私を通してその神の助けによって王が本来やっておられやるべきというか王が王の仕事王しかできないようなものを私のようなものを私のようなものを神が使ってくださってそれを実現させてくださるという神の恵みとその神の力を信じる信仰がないと忠実なしもべにはなれません。私はこれができるとかあれができるとかこれをしないとかあれをしないとかもう私はこんなんだから大丈夫とかそんなってその神に応答したところで神のその王の仕事をしたところで私たちには何一つできないんですよ。私の肉も怠慢な心もあります、私には。だからは、もうこんな私のこんな霊の状態では、私のこのこんな信仰ではとかって言って、その言い訳言いたくなるんですよ。けれどもそこに私たちが、そういう時に私に必要なのは、私たちに必要なのは、そんな怠慢な私の心も、私のもうどしがたい肉も、神は聖霊によってその私の肉やその怠慢さを打ち砕いてくださって私がその神に応答できるようにあらゆる助けを与えてくださるんだっていうことを信じて助けてくださいって言いながらその 忠実であること、神が任せてくださっていることをイエス・キリストに任されたことを行おうとするかじゃないですか。信仰の一歩を踏み出すときに神はその一歩を踏む力を与えてくれるんですよ。私たちが意思を働かせて神に信じて分かりましたやりますと意思を働かせた瞬間に神が超自然的な力を持って私たちを支えてくださるんですよ。失敗しないようにとか失敗したらどうしようとかって言って踏み出さないでいると最終的に思考を停止してしまって何もしないので不忠実なんですよ。だから忠実なしもべになるにはこんな私でも神の助けによって神に応答できるようになるんだと信じる信仰だし、またこんな私が王の仕事を担うなんてできるわけがないっていうその当たり前の、理解が必要です。その上で恵みによって神の力が私に与えられ、その神の力によってそれをことを成し遂げることができるんだという信仰が必要です。28節から40節まではイエス・キリストのエルサレム入場です。28節から31節、これらのことを話して後、イエスはさらに進んでエルサレムへと登っていかれた。オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づかれたとき、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村に行きなさい。そこに入ると、まだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もし、なぜほどくのかと尋ねる人があったら、こう言いなさい。主がお入り用なのです。イエスは二人の弟子たちに対してこれを命じられました。ある意味予言的ですよ。向こうの町に行ったら、村に行ったら、まだ誰も乗ったことのないロバの子が繋がれてますよ、と。見てもないんだけど。そしてそれをほどいて連れてきなさい、と。誰かのロバを。久米島にもいろんなところにヤギが繋がれてますけど、そんなん取ってきなさいとかって。結構勇気がいりますね、これね。盗めと言ってるわけじゃないんですけど。で、持ち主は必ず何してんだって聞くに決まってるじゃないですか。そしたら、主がお入り用なのですと言いなさいと。それだけですよ。皆さんどうしますか？そんなって言われたら。32節から35節。使いに出された二人が行ってみると、イエスが話された通りであった。彼らがロバの子をほどいてやると、その持ち主が、なぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がお入り用なのですと言った。そして二人はそれをイエスのもとに連れてきた。そしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスをお乗せした。彼らはイエスの言葉通りにしました。よくやった忠実なしもべようですよ。いやいや、ちょっと待ってください、主よって。いや、こうなったらどうするんですか？ああなったらどうするんですか？いや、私たち、ね、訴えられたらいろんなその不安とか心配があるんですよ。当然、さっき言ったのは、ただの、なんていうのか、私の勝手な、例えなので、教会にいろんなとこからヤギ連れてきたらダメっすよ。窃盗罪で捕まるから、それは。それをやれと言ってるわけじゃないです。でもこの場合、イエス・キリストがそうおっしゃったんですよ。で、そのロバの子の、主人も、それを所有している人も、あ、いいよ、みたいな感じで、その許可したわけですよ。イエスに信頼して、いろんなこと考えたでしょうけど、信仰で踏み出したので、彼らは従順に、そして忠実なしもべとして、ことを成し遂げたんですよ。そして確かにキリストがおっしゃったようにしたらなんか問題なくできちゃったねみたいなその信じた通りのことが実現するので、神がどれだけその自分私たちに対して誠実な方なのか、その力を持っておられる方なのか、それを知ることになるんですよ。36節から38節、イエスが進んで行かれると人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれたとき、弟子たちの群れは皆 自分たちの見た、ごめんなさい、自分たちの見たすべての力ある技のことで、喜んで大声に神を賛美し始め、こう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる王に。天には平和、栄光は意図高きところに。人々は、まあ、ここでは特に37節にあるように、弟子たちの群れとなっているので、イエス・キリストを信じている人たちですね。もちろん、12弟子たちはその中に入りますが、それ以上に多くの人たちが、そのイエス・キリストに従っていく、行きたいということで、12人以上の人たちがいました。で、この人たちが、イエスをメシア、救い主、キリストとして迎えたんですよ。道に自分たちの上着を敷いたんですよ。まあ今でこそ私たち、まあ私もちょっと抵抗はあるけど、その時に、ああ、今日お気に入りのジャケット着てたみたいな。それで居合わせたみたいになるかもしれないけど。でも当時は多く、当時の人々の多くは、上着っていうのは一着しかなかったというふうに言われてます。今みたいに、その、ファストファッションみたいなのはないから、やっぱ高価なんですよ。布っていうのはね。なので、その一着しかないけども、それを道端に敷いて、ロバの子が歩くような、その、なんで、マットみたいにするっていうのは、その人に対する大きなリスペクトなんですよ。で、そこにいた人たちがみんなそれをしたわけです。弟子たちの群れは、喜んで大声に神を賛美したとあります。自分たちの見たすべての力ある技を思い巡らしていたんですよ。私たちも、教会で賛美します。礼拝の中で賛美したり、まあ、もしかしたらね、車乗りながらとか、歩きながらとか、家にいながらとか、風呂入りながらとか、賛美するっていうことはあるかもしれません。でも本来、賛美っていうのは、歌謡曲みたいなのと違うんですよ。確かにその賛美の中には、素晴らしいメロディーがあって、素晴らしい歌詞があって、でその音楽として、の価値というか、その質が高いものっていうのはたくさんありますよ。けれども賛美っていうのはただのこの歌じゃないんですよ。カラオケと違うんですよ。週に1回日曜日にカラオケして発散するみたいな、みんなで歌おうみたいな、そんなん違うんですよ。本来賛美っていうのは神が私たちそれぞれにしてくださったことを、その賛美の歌詞を通して、そのメロディーの、その、まあ、クオリティのいいメロディーがないと、それはちょっと、それでちょっと辛いんですけど、その、を通して、それで神に本当に具体的に、ああ、あなたが私にこういうことをしてくださったんですねって、神の愛とか、イエス・キリストの恵みとか、十字架とか、許しとか、そういう歌詞を通して、その思い巡らすんですよ。あ、確かに私にこのようにしてくださったなって。本当に神は、このように私の賛美を受けるに値する方だって。あ、なんて神は素晴らしいということを一つ一つできるだけ具体的に、その神に感謝しながら神に向かって歌うのが本来賛美なんですよ。だから一緒にみんなでなんか歌うっていうその勢いというのはあります。で、私も何回かセキュラーな人たちの、セキュラーな人たちというのはその歌謡曲を歌う人たちのコンサートとかに行ったことあります。で、メローな、その、いい感じのその曲が流れたり、その自分の好きな、そういう曲が流れたりして、何万人とかっていう人たちを歌うと、なんかめっちゃ感動したりします。でも、その感動と、賛美の感動とは、本来違うはずなんですよ。だけど、同じような感動になっちゃったりするんですよ。音楽としての感動というのは、神がどれほど私のことを愛してくださってて、どれだけ恵み深くて、どれだけ憐れみ深いかっていうのとは、もう全然比べられないほどの深さがあるんですよ。賛美というのは本来。だからその神への感謝というのが、そして具体的な神へのその感謝というのが、私たちが賛美を歌っているときにあるかどうかっていうのは、とても大切な問いです。それがあるから、神がこれほどまでに良くしてくださったということがあるから、神に対して従順になりたいというその思いが与えられるし、従順になりたいと思うからこそ、もっと祈るようになるんですよ。 もっと祈るようになって、その神の恵み深さとか神のその助けとかを期待するから、私たちは忠実になれるんですよ。だから神に対する感謝があって、そして忠実でありたい、ごめんなさい、従順でありたい、神に従いたいという思いがあって、できないから助けてほしいという祈りが生まれて、そして祈りがあるから、その先にある従順というのが、またぐちゃぐちゃになってる、忠実というのがあるんですよ。感謝、従順、祈り、忠実ですよ。この人たちは大声で神を賛美したんですよ。今まで見てきたことを、それを、その力ある技を思い巡らして、神は素晴らしいって。そして38節にある、祝福ある主の皆によって来られる王に、天には平和、栄光は意図高きところにという、詩編の118編ですね。26節。これは、そのメシアを、キリストを、救い主を迎え入れるときに、ユダヤ人たちが歌うというふうに予言されている箇所でもあります。前回、まあ、前回というか少し前に、ルカの13章、34節から35節でも同じ、この祝福あれ主の宮によって来られる方に、とあなた方が私を呼ぶまで、あなた方は私を見ることはないというふうに言われたところがあります。エルサレムのために。ああ、エルサレム、エルサレムって言ってね、嘆いて。だから、イエス・キリストのその初臨、一番最初に来て、キリストとして十字架にかかって死なれる時にも、この118編が歌われたし、イエス・キリストがもう一度戻って来られる時にも、やはりユダヤ人たちがこの118編を読むはずです。賛美として歌うはずです。そしてそこで、イエス・キリストが戻って来られるという、その時間軸があるはずです。39節と40節。するとパリサイ人のうちのある者たちが群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば石が叫びます。パリサイ人たちは面白くないんですよ。弟子たちを叱るようにイエスに求めました。なんでかというと、この118編がキリストを求めるためのメシアを迎え入れる時のその歌だということを彼らも理解しているので、そんなあなたのことをキリストって言ってるんですよって、もう叱ってこんなんやめさせてくださいというふうに言ってるわけですよ。だからこういった人たちっていうのはイエスをメシアだと信じてないんですよ。信じたくないんですよ。さっきの下、皆を、1皆、10皆をあげた、っていうその例え話からすると、彼らはイエスをキリストだと信じたくないんですよ。たくさんの証拠があるのに信じたくないんですよ。なぜかというと、自分たちの伝統や言い伝えをイエス・キリストは守らないからです。イエス・キリストが守ってたのは、その御言葉なんですよ。聖書なんですよ。で、ユダヤ人たち、彼らがその守ってたのは、その聖書を解釈していった自分たちの考え方、伝統や言い伝えを守ってたんですよ。それを守らないから、イエスをキリストだというふうに信じなかったんですよ。自分のプライドですよ。聖書よりも自分たちの解釈、感覚とか感情の方が正しいというふうに彼らは考えたわけです。でもイエスは彼らに対して、この人たちを黙らせたとしても石が叫ぶよって。パウロはローマの8章で、ごめんなさい、違う。合ってるか。適当なこと言えないので調べます。ちょっと自信がなくなった。よいしょ。あ、ローマの8章ですね。ローマの8章で、21節、被造物全体、自然界ですね。もう滅びの束縛から解放され、神の子供のたちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめきと共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の発をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。だから、神が作られたこの地球というか自然というのも、あがなわれるのを待ってるんですよ。この地球で環境が、自然の環境が悪くなっているというのは、なぜそうなったかというと、神はそもそもそういうふうに、地球を作らなかったんですよね。この世界を作らなかったんですよ。 で、エデンの園のようにその全てが、潤っているような世界を想像したんですが、それを損なったのは何かというと罪なんですよ。もちろんそのある一部の人たちがその益するために環境破壊というのをするわけじゃないですか。だからこの罪というのがある限り、その環境というのは良くなりません。まあ、ここでこんなこと言うのはあれですけど、SDGs とかやっても根本的な解決にならないですよ。なんでかというと、この世界のにある被造物が、汚れていく、なくなっていくっていうのは罪が原因だからです。だから本気で地球の自然の回復を求めるんだったら、イエス・キリストの再臨を求める方が早いです。そしたら本当の意味でその回復が与えられるはずですから。41節から44節まではイエスがエルサレムの中、ために涙を流すという話です。41節と42節、エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いて言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。なぜ泣いたかというと、エルサレムが平和のことを知らなかったからです。どうしたら平和を得られるか彼らが知らなかったんですよ。どの道に行くのが平和に続く道なのか彼らは知らなかったんですよ。神の、もしくはそのキリストの訪れの時を彼らが知らなかったんですよ。平和というのはヘブライ語でシャロームと言います。シャロームというのは、挨拶にもなってます。ヘブライ語で。シャロームって、こんにちはという時にシャローム。電話でもしもしというのもシャロームです。平安があるようにということです。で、このシャロームという言葉の、語源には、日本語にの漢字に、その漢字に一つ一つに意味があるように、ヘブライ語にもその語源というものがあって、本来のその意味をなすものというのがあるんですよ。それが、その、いろんなのがひっついて、いろんな言葉になっていくんですけど、シャロームっていうのは、シャレムっていう、3つの言葉の語源、この組み合わせが、語源になっています。で、同じシャロームと同じ、平和と同じ、その語源を使っている言葉がいくつかあるんですが、一つは完璧とか完全って意味です。だから、イエス・キリストが、また聖書が言うシャロームっていうのは、平和っていうのは完璧な平和なんですよ。完全な平和。私たちがもたらすような平和っていうのは、人間がもたらせるものっていうのは完璧じゃないですよ。一時的なものです。だけど神がもたらすのは完全で完璧だって。で、シャロームには支払うとか贖うっていう意味もあります。お金払ったっていう時にシャロームしたって聞きます。まあ言葉はちょっと違いますけど。つまり物を買う時にその代価を払ったら、そこで争いは生まれないですね。盗んだらダメです。盗んだら、いざこざが絶対に生まれます。だから、その対価を支払えば、そこで完全な平和は保たれます。なので、シャロームっていう言葉は、平和であり、完全、完璧であり、支払うとか、贖うっていう言葉です。面白いですね。イエス・キリストの命が支払われたんですよ。私たちの罪の代価として、イエス・キリストの命が支払われたんですよ。イエス・キリストの命は完全で完璧なので、私たちを完全に罪から贖うことができるんですよ。買い戻すことができるんですよ。それによって、神との私たちの間に完全な平和が、平安があるんですよ。もう決して神から責められることがないって。私たちの、罪を神が思い起こすようなことはしないって。もう完全に支払われたから、そこには完全な平和があるんですよ。神に許され、神に愛され、そこに平安があると、私たちはその後、周りの人たちと神の平和を追求するようになっていくわけですね。でも、エルサレムに住んでた人たちは、この平和の道について知らなかったんですよ。42節から44節。あ、42節は読みましたね。43節と44節。やがてお前の敵が、お前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、 お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままで残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。で、これは西暦70年にローマ軍によって実行されました。本来彼らが受ける必要のなかった苦難です。ある意味この苦難というのは懲らしめです。懲らしめというのは相手の罪を教え、その罪から悔い改めに導いて、その罪の許しを得させるためのものです。彼らを救うためのものです。で、彼らのその苦しみによって、キリストを拒否したということによって、どうなったかというと、その救いというのが私たち異邦人にも及ぶように神はしてくださったんですよ。だからここで、そのあえてお前の目から隠されているって、イエス・キリストのことがはっきりと見えなくなってたんですよ。それはユダヤ人だけじゃなくて、私たちにもその救いを提供するためですよ。本当恵みなんですよ。何から何まで。もちろんそのユダヤ人たち、イエス・キリストを拒否した人たちというのは、その報いといえば報いです。けれどもそれを通して私たちに救いを与えるという神の計画もあったんですよ。45節から最後の48節は、イエス・キリストがエルサレムの神殿、宮を清めるという話です。45節と46節。宮に入られたイエスは商売人たちを追い出し始め、こう言われた。私の家は祈りの家でなければならないと書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にした。イエスはこの神殿から商売人たちを追い出しました。で、これはサドカイ派と呼ばれる大祭司とか、祭司たちとか、そういう特権階級にある人たちが許可してたんですよ。で、何をしてたかっていうと、その神殿印がついた生贄をそこで売ってました。すごい高いお金で。しかもそのお金も彼らが使ってたお金ではなくて、神殿でしか通用しない神殿用の通貨を彼らは用意して、自分たちが持ってきたお金をその神殿用の通貨に両替して、そしてそのお金で買わないといけなかった。だから20にも30にもお金取られるんですよ。パンピーの人たちは。で、そうやって、この商売人たち、また祭司長とか祭司たちっていうのは懐を肥やしていったんですよ。もう、主税人よりひどいですよ。だって、お金持ちでないと生贄を捧げられないわけじゃないですか。生贄っていうのは、当時はその罪の生贄とか自分の罪を許してもらうために、その生贄を捧げたんだけど、その道を断っちゃうんですよ。お金持ってなかったらできないんだもん。神と和解したり、神に感謝したりできなくなっちゃったんですよ。神はその素晴らしいものをもう丸々超えた牛が欲しいわけじゃないんですよ。そこでその神と和解したいですって、神に感謝したいですというその心を喜ぶんですよ、神は。だから神殿印がついてるついてない関係ないんですよ、本来。けれども彼らは商売人たちをその許可して、また彼らもそこで商売して、祈りの家、神に向かってその助けを求めたり感謝を捧げたりするような家を強盗の巣としてしまったって。完璧な生贄を捧げなければならないというその律法主義、彼らの、伝統や言い伝えというものがこの神の本当のその愛とか恵みを殺したんですよ。神殿は祈りの家と呼ばれるべきだって。パウロは私たちのことを、聖霊の宮だと呼びました。だから聖霊の宮ということは、聖霊、神の霊が私たちのうちに住んでいるんであれば、私たちもその神殿だって。イエス・キリストを信じたら、漏れなくその信仰と一緒に聖霊が与えられるって。で、聖霊が私たちのうちに住んでいるのであれば、私たちは祈りの家と呼ばれなければならないんですよ。どれだけね、祈ってるかですよ。私たちが毎日の生活の中で。私たちが本来その祈りの家としてないといけないのに、何故か祈れないということは、私たちの中にここに言うその商売人みたいなのがいるんですよ。神の方に私たちの意識を向けないような、いろんなその神でないものでその私腹を肥やしている自分の肉みたいなのがいっぱいいるんですよ。それが邪魔するんですよ。それが溢れてくると神に対する従順、また忠実さっていうのは生まれないですよ。 従順になりたくても祈れないから。祈らないと忠実になれないから。祈りを妨げている商売を追い出す必要があります。私たちの心にあるその商売しているものっていうのは肉に対して商売してるんですよ。その肉を燃やして肉が満足するようなそのもの、神でないものに自分の力、その自分の満足を見つけようとするような、そういう思いがあまりにも強いと、私たちの祈りを妨げます。人の目とか、自分の商売とか、いろんなその神の、神に対するその祈りを妨げるものってあります。自分の力とか、プライドとかも全部そうです。47節48節。イエスは毎日宮で教えておられた。祭司長、立法学者、民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたが、どうしてよいかわからなかった。民衆が皆熱心にイエスの話に耳を傾けていたからである。うん、すいません、私たちが間違ってたって言えばいいのにね。言えないんですよ。あまりにも固くて、心が。もうどうしてイエスを殺そうかって。いや、殺してはならないって言われてるの違うんかいって。でも殺したくてしょうがないですよ。自分たちの伝統に、自分たちの言い伝えに、その従わないから。神に従ってんのに。何が忠実かですよ。本当にその神が何を願っておられるのかを知ることから始まるし、その前にやっぱり神にどれだけ良くしてもらったかっていうことを知ることから始まります。そして従順に従いたいという思いが与えられて、じゃあ何が神を願っておられるんだって。じゃあやってみようかって、でもできないなって祈りが与えられて、そしたら神が助けてくださるので、私たちは忠実なしもべとして神に応答できるようになっていくんですよ。でもそのためには、やっぱ神の恵みとか神の愛とか、こんな私でも大丈夫なんだっていう神は助けてくださるという信仰がないと、信仰の一歩を踏まないと、その忠実にはなれないです。どっかでビビってたり、恐れてたりすると、こうなったらどうしようとかってやってると、もう思考停止状態になって、何もしないでいてしまいます。神はそんな怖い方じゃないです。私たちがたとえ失敗したとしても、その失敗を埋め合わせてくださることのできる方だし、その失敗を通しててさえも、私たちにそのもっと良いものというか、その真理を私たちに教えてくださって、私たちがそこでつまずいてしまわないように、助けてくださることのできる方です。でこの方に対して本当にその期待したり祈ったり求めたりしながら、私たち忠実なしもべになっていけますように祈ります。天の父さん、あなたの愛や私たちに対する恵みをもっともっと教えてください。お願いします。そしてあなたに従いたいという従順な思いを与えてください。で実際にそれに取り組んでみると、できない自分、不忠実な自分というのが出てきます。でそこで助けてくださいというその誠実な、祈り、またあなたの恵みやあなたの憐み深さを、土台にして、それを信じて求める祈りをどうか私たちにお与えください。祈りの家として、本当にあなたにもっともっと祈っていけますように。そしてその先にあなたが、私たちに与えてくださる、忠実な、しもべとしての歩みを私たちが、歩み続けていくことができますように。失敗もしますし、後悔することもたくさんあります。でもそれでもあなたの恵みは尽きることのないし、それでもあなたは私たちを見捨てたり、見放したりすることのない方だという、その信仰で何度でも何度でも立ち上がることができますように、私たちを導いてください。そして私たちの歩みが忠実なしもべの歩みとなって、次の世界、金銀宝石で家を建てて、あなたがその与えてくださる恵みをそこで受け取ることができますように、どうぞお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。